社会人応援会社
セリング
新社会人ファイト。
皆さんこんにちは。いやー、もうあったかい春ですね。私オリバー、この暖かさにつられて本日の収録をアウトドアでしております。ずっとオフィスで働いているとなかなか日差しを浴びることってないですよね。でもこうやって外に出て日の光を浴びると元気が出てきますね。そのように今日もこのラジオを聞いて太陽の日差しのような力を受けて、皆さんという船が社会の荒波を力強く航海することを応援していきます。それでは社会人応援会社セーリング始まりです。
社会人応援会社セーリング、
皆さんセーリングランチタイム始めますよ。
お
はい、今回は男3人でこのラモとオリバー君とまだクマさんでこのセーリングランチタイムを始めていきたいと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日は支店長いなくてですね、だいぶこう肩の荷が下りたというか、なんていうんですかね緊張がないので、
そうですね、
ゆっくり話していきたいなと思ってます。
はい。
どうですかね皆さん、最近職場のことなんかいろいろこうさまざまに語っていきたいなと思うんですけれども。
はい、いいですね。普段なかなか話す機会ないですね。
ないですね、本当に。
まだ4月になって年度変わってね、いろいろ職場の中でごたごたこう、それ話を通して、
そうですね、
新入社員の方で、また一緒にいる方にもこうお話聞いていただけたらなと思います。
はい。
え、ラモさんは最近どうなんですか？
ラモはですね、4月になって、今回の4月でだいぶ人事異動があったんですね。会社で5年に1回ぐらい相当大きいこう移動があるんですね。でたまたまその5年に1度が今回 で僕の上司にも変わって、でその入ってきた上司の方が、まあ、だいぶいわくつきというか、あまり良くないことがあった方ですけど、でそうするとやっぱ、ね、自分の考えというかその人に対する印象もあまり良くなかったんですけども、ただやっぱり社長にも言われたんですが、実際に人と接してこそ、と自分で判断しなさいということを言われます。で本当に同行する日が一日もずっと栃木の方をずっと一日回ることがあったんですけども、二人で、でそれで一日こう話したり対話したりしたんですけども、やはり他の人が言ってるような人ではなくて、本当に勉強にもなるし、一緒に同行した時、また人柄もそんな人が言うほど悪くなかったし、すごい、まあ、逆にいい印象を抱きましたね。
へ
え。今までこう働いてきたんですけども、その人はやはりこうかなり年上というか、いろんなことを知識しているので、考えの幅がすごい広がって、すごい勉強、
逆に、
そうです。それを思うと本当にこう神様が用意してくださったというか、その人を通して僕を成長させてくださる方だなっていうことを本当に感じて感謝しました。
本当に真逆だったってことなんですね。
まあ、真逆っていうほどこう180度違うかっていうとどうか分かんないんですけど、
じゃあ90度ぐらい違ったんです
いや87って細かいわ。
細かい。
あの、この会社の中ですごい噂とかね、あるようになったり、結構前してるじゃないですか。
ありますね。
新入社員の方々も、まあ、これからいろいろ聞いてくるか分かんないんですけど、ただそういう会社に惑わされず、まあ、以前支店長もね、ちょっとおっしゃってたと思うんですけども、なんで自分でやはり判断しないと、出ないと損をしちゃう。その人を通して自分を成長して くださるその神様の思いを汲み取ってですね、
はい、
行かないといけないなって最近ラムを思っちゃいました。
おお、
素晴らしい。
人を外見で判断するな
ラップだ。
ちょっと別にイン踏んでないですよ
ね。リズムよく いただけっていうね。
まあさんはどうですか最近。
いや私はランチタイムに、よう、あ、すいません、じゃあ、普通に行きますね。そうですね、私もう本当に今週ちょっと感謝してあの仕事できてなくて、ずっとこうマンネリ化してしまって、なんか同じことの繰り返しなんですけど、僕の仕事はあの結構 SE なので、なんかこう同じプログラムを書いてるんですけど、でもなんかその毎日毎日やってると、なんかもう本当に同じことをやってて、なんかだんだんこう慣れてきて辛くなってきたんですよね。ちょっとなんかそんな時によく考えたら、今自分が置かれている状況って数年前を考えると本当に恵まれた環境になったなって、神様に助けてもらえなかったら昔の悲惨な状況のままで今のような会社には入れなかったなっていう、もう一度その時の感謝を思い出して作業したんですね。そしたらなんかちょっとしたことでもすごくこうなんていうんですかね、もう初心の気持ちというか、そういう思いで取り組み出して作業がどんどんどんどんこういつもよりこうタスクがあるんですけど、なんか早く終わったりとかして仕事量の効率も上がってすごく良かったんですよね。なのでさっきおっしゃってましたけど、やっぱ感謝を絶対に忘れたらいけないんだなってことを今週思いましたね。
感謝
すると
雑念がなくなりますもんね。
はい、なくなりますね、はい、
感謝の力はすごいですね。
そんな熱いさんあったんですか。
オーバーでしたいや私はですね、はい、僕もですね今年新年度にか今月ですね、新年度に入って仕事の量がすごい増えてきた中でですね、やっぱすごい不平不満が多くなってしまったんですね、
はい、
あ、これもやらないといけない、あれもやらないといけない、大変だなとすごい思ってたんですけど、はい、それで今週もそういう状況で働いてて、で今週のですねちょうど半ばぐらいにですね、あ、このままじゃ自分いかんなということをすごい感じてですね、あ、本当にもっと神様を信じる人として、神様を信じるからこそもっと感謝する心で生きていかないといけないなというのはそういう感じなんですね、
うん、
で週の後半から今までの態度を行いを改めてもっと感謝してみようと思って、それで仕事に臨んだんですね。でもまあ仕事は相変わらず多いわけで、で周りの先輩も、あ、しんどいなしんどいな、あ、もう鬱になりそうやとか言ってはるわけですよね。で僕も思わずちょっとその雰囲気ちょっと飲まれそうになったんですけども、でもあ、やっぱりここで感謝しようと思って、本当に辛く大変になりそうな時に、あ、感謝します、あ、本当に神様と出会えて自分の人生の生きる意味が分かって生きれるから本当に感謝ですという、そういう心で働いたんですね、
うん、
そうしたらですね、なんか本当にこう力が湧き上がってきて、本当にそのさっきラモ君も言ってくれたように、本当にその雑念悪い考えが本当になくなって、すごい感謝のエネルギーが湧いてくるんですよね、
うん、
そしたらもっと仕事に取り組む力も集中力も増し加わってきて、こう最後までやるべきことをやり遂げることができたんですね、
うん、
なんでやっぱ改めて感謝の力が本当に大きいなって感じましたし、やっぱりそのためにも本当に今自分が置かれているその位置の価値、熊さんも話されてましたけれども、本当に今自分が得ているものの価値、それをやっぱ知ることがすごく大きいんだなってことを今週は感じました。
おお、すごい、おのおの位置で感じてるんですね、いろいろ
感じちゃいましたよ。
ミニミニガリバさん、いいね。
ガリバさん、さすがですよ。
誰が旅行機やねん中古車売りつけるぞ
すごい関西乗りが、やべ、負けないようにないと、
ね、はい、
関西すごいな、負けないです。
いや今日はなんと、はい、この感謝の思いをクマさんがなんとリズムに乗せて作ってくれたラップがあるということで
ちょっと即興でやっちゃいますね。じゃあ、
いや、ランチタイムのラップ、
ランチタイムラップ、いや、いきますね。いいよ、 考えが変化し行ってこそ体感、自分の状況を正確に診断、感謝にケチだから失った価値、分かってこそ湧き出る味、 Yo! セーリングランチタイム、ここから頑張りましょう。
おーい以上セーリングランチタイムでした。
バイバイ
バイバイ
バイバイ。
3人のトークいかがだったでしょうか。なんか自由でしたよね。5分でというふうに言っていたんですが、9分20秒も喋ってくれました、はい、さて今回のインタビューは皆さんの最近仕事で嬉しかったことを聞いてみました。仕事の嬉しかった喜びの様々な声をお聞きください。どうぞ。
では嬉しかったことを教えてください。
はい、スポーツメーカーのジム、受注センターのジムをやっています。最近嬉しかったことは会社のカタログに載りました。
すごい。
全く事務職っていう職種なので、そのカタログに載るっていうことは本当はありえないことなんですけれども、その会社が、今まではその陸上をメインにやってる会社なんですけれども、今年から、自分が入る年からオールスポーツにこうより力を入れていこうということもあって、まあ、私がずっとサッカーをやってきたこともあったので、それをこう機会として与えてくださって、カタログにその世に出るようになれたことがすごく嬉しかったことです。以上です。
最近仕事で嬉しかったことは何ですか。
社会人2年目の薬剤師です。先生の精神で最後まで仕事をしたことにより、上司からたくさん仕事をしているねと褒められて、今ではファインプレー男とのあだ名がつきました。先生の精神ハレルヤ。
はい、では嬉しかったことを教えてください。
はい、私は金融業界で営業をしています。今の部署に移ってからもうすぐ2年が経とうとしています。 一番最近嬉しかったことは、1年前に営業で偉い人に提案に行ったところにもう一度リベンジで行くことになったんですけれども、1回目結構詰められましてうまくいかなかったんですけれども、2回目の資料ですごくなんか神様がもう一個追加した方がいいんじゃないかなっていう風なすごい感動というか感覚があって、新しく業界のそのグラフを載せたんですね。そしたらそこにすごく食いついてくださって、もう本当に君この資料頑張って作ったねっていうことで、自分が提案したことが見事実るようになりました。これを通して本当に仕事は自分一人でするのではなくって、本当にいつも神様とすることが本当に感謝だなということをつくづく思いました。以上です。ありがとうございます。
最近仕事で嬉しかったことは何ですか？
新社会人看護師なんですけど、仕事の帰りに上司にちょっと待っててって言われて、絶対に怒られると思って待ってたら、初任給の給料明細書を渡してくれました。
嬉しい。初任給をもらって嬉しかったんですね。
嬉しかったんです。
素晴らしい。ありがとうございます。最近仕事で嬉しかったことは何ですか？
社会人7年目人材系で働いてます。嬉しかったことは、いつも不満とか言わないねと言って褒められたことです。
素晴らしい。ありがとうございました。
嬉しかったことがあったということですが、ぜひ教えてください。
はい、公務員の愛です。最近隣の人に褒められたことがあったんで、それがすごく嬉しかったです。
なんて褒められたんですか？
私が仕事してる中ですごく忙しかったんですけれど、本当にそれも充実しているし、忙しい仕事だとしても得るものがあるから本当に感謝ですねっていう話をしてたんですね。そしたら隣の人が、あ、前向きでいいですねって言ってくれたんで、それがすごく嬉しかったです。
最近仕事で嬉しかったことは何ですか？
IT 業界で品質管理をしています。最近ですね、私の部署にたくさんの人が入ってきて、たくさんいろいろ聞かれるようになった結果、あだ名が先生という名前になりました。先生のように先生として頑張って教えていきたいと思います。以上です。
素晴らしい。ありがとうございました。
私は電力機器メーカーの開発設計を行っております。僕の最近嬉しかったことはですね、私の会社は2400人ぐらいの規模ではあるんですけど、本部長から直々に褒められたことがあるということが嬉しかったことです。で、まだ、配属されてまだ、半年ちょっとではあるんですけど、その半年間、一番下っ端ということで、朝6時前にこちら自分の家を出て、もう朝一番に向こうに着いて、雑用であったりというのを行わなければならないんですけれども、ただ朝だけではなくて夜遅く、本当に終電、家に帰るのが12時40分になることが多々ある中でも、こう落ち込んでやるんではなくて、本当に喜びで感謝で、上司にももうやります、お願いしますっていうぐらいの気持ちでずっと半年間続けてたらですね、上司から、そのまず直属の上司から、もう頑張ってるな一言言われて、いろいろとおごっていただいてこともありまして、でそれをまた続けてたらですね、私の業務が開発設計ということで、よりその機器に関して、その物に関して詳しい部署であるので、製造現場でこう不具合が起きたときに一番に対応する部署ではあるんですけど、その製造現場本当にごちゃごちゃしている中で、私が一人で対応している中でですね、そんなごちゃごちゃする中で、私 の、本部長、私たちの、直属の上司の集まる中の部長の中の、さらにその部署の部長の集まる一番その上の部長、本部長という方がいらっしゃるんですけど、わざわざその汚い現場まで一人でこう来られて、もう私に対して頑張ってるなって一言声かけてくださったのが、あ、本当になんこう頑張ってること、本当に地道に、ただもう本当に自分でやれることは限られてるんですけど、本当にそれを最大限やっているときに、やっぱり見てくださっている方は見てくださっているし、本当にその思い、思いというのはやっぱり伝わるのも、その上司の方にも伝わってるんだなっていうのは感じました。それが嬉しかったことです。以上です。
人の人生はまるで花のように思える時がある。種をまき芽が出、葉をつけ花咲き、やがては枯れてゆく。だけど一度だけ生きる。
輝く社会人たちの成功エピソードを伺う新コーナー、セーリングアワード。このコーナーでは社会で活躍している方々の活躍の秘密をご本人に語っていただきます。本日ご紹介するのは、外資系メーカーで商品開発をなさっているニモさんです。なんとニモさんは世界中に展開しているグローバル企業の世界大会で世界一という表彰を受けられました。外資系の大企業での活躍の裏にはどんなエピソードがあったのでしょうか。
私は外資系のメーカーで働いています。去年所属するプロジェクトで大きな賞を受賞する機会がありました。この賞は社内のマーケティングの世界大会において、6つある分野のうちある1つにおいて世界で一番優れた結果を出したチームとして表彰されたものです。この分野は去年の大会で初めてできた新しい分野の賞なので、私たちのチームが最初の受賞者となりました。選ばれたポイントとして、もちろんビジネスの結果を出せていたということは大きかったのですが、その背景に様々な部署が綿密に連携することで生まれたアイデアを形にし、速いスピードで市場に出せたということがありました。どこかの部署や一人の個人が頑張ったのではなく、皆が一つとなってこそ出せた結果に対して高い評価を得るようになりました。メーカーの部署間の連携というのは意外と難しい場合が多く、こちらの部署の要望を聞くとあちらの部署が大変になってしまうということがよく起きてしまいます。だから部署の間の調整にすごくたくさんのエネルギーと時間がかかってしまって、そのようにしているうちにチャンスを逃してしまうということもよくあります。私はいつもお祈りするんですけれども、いつもチームの平和のためにお祈りしています。馬僕の条件を立ててこそ、その土台の上にそれぞれの部署が個性を発揮して素晴らしい製品を生み出し、市場に早く的確に届けることができることを信じていつもお祈りしています。難しい局面があったとしても、チームの平和のために祈った時に、すごく不思議なんですけれども、問題を解決する知恵が浮かんだり、第三者を通して問題が勝手に解決されてしまったりすることが起こります。このプロジェクトの場合は特に賞を取るためや大きな問題を解決するために祈ったということはなかったのですが、平素毎朝チームのためにお祈りすることと、またその都度都度お祈りしながら進めていたことが、結果として賞をいただくという形で実を結ぶようになりました。お祈りを聞いてくださって共にしてくださった神様に感謝します。余談になりますが、中途採用でこの会社に入社して以来、会社の業績がものすごく好調になりました。そして私自身は残業を月に10時間を超えてしたことはほとんどありません。神様を信じてコツコツとお祈りし、また神様と共にすることがあまりにも大きいんだということを実感しています。先生が教えてくださった祈りは仕事だという信念をこれからもたくさん実践していきたいと思います。
ニモさんのコメントをお聞きいただきました。大企業内での部署を超えての連携というのは本当に難しいですが、この連携がうまくいって一つになったというのは本当にすごいことですよね。この秘訣は祈りの力、毎朝の祈りを欠かさなかったとのこと。祈りは仕事だというその一言がすごく響いてきました。ニモさんのさらなるご活躍をお祈りいたします。
社会人応援会社セイリン。
お待たせしました、社長の一言のコーナーです。今回はジャッキーがお伝えします。今週の一言は、許しだ、そうしてこそ生きる、問いただすのです。この言葉を聞いた時、社長が私のことをたくさん許してくださったことを思い出しました。最初は知らなくて失敗したことや、ちゃんと確認をしなかったことで前の人にもたくさん迷惑をかけたことがあります。皆さんもそんな経験ありますか？しかし社長を問いただすこともされず、間違いだったと気づかせてくださり、私が謝る前に先に許してくださっていました。あとミスした私の気持ちを分かってくださったから、
素直にミスしたことを受け入れることができましたし、また一から頑張ろうって思いました。だから私は今こうやってラジオを通して足りないですが、自分の個性を生かしてもらっています。本当に感謝だなと思います。今からどんどん新入社員が配属される時期ですね。職場に新入社員が入ってこられる方や、自分が誰かを育てる立場になられる方は、ミスをするとついつい問いただしたくなってしまったり、怒りのスイッチが入りそうになったりしますが、そんな時は先週の社長の一言のちょっと待ったに許した、そうしてこそ生きる、問いただすなを思い出してください。先に許す心で接していきましょう。人を育てるということはとても大変なことですが、この機会は多くあるものではありません。この時を掴んでもっと職場で光を放つ人になっていきたいですよね。許す心は社会人に欠かすことのできない心、人格ですね。今日も職場で人格を磨いている皆さん、もっと力を出して熱心にできることから一緒に挑戦していきましょう。以上、社長の一言のコーナーでした。
社会人応援会社セイリング、
エンディングの時間です。いや、今日の社会人の皆さんたちのインタビュー、最近職場で嬉しかったことを聞かせていただきましたが、これ良かったですね。みんなすごく頑張ってて元気もらいました。頑張ってる人たちや一生懸命やってる人たちの声を聞くと、やっぱり聞いたこっちも力もらうなとしみじみ本当に感じました。なかなかね、職場の中では嬉しいということよりも不平不満の方が出やすかったりすると思うんですが、いや素敵でした。協力してくださった方々ありがとうございました。時には辛く疲れる状況もあるとは思うんですけれど、感謝を忘れず賛美して笑顔で進んでいきましょう。さて、今日は私自身ちょっとですね、今日は話が通じないっていうか、通じてなかった、話を受け入れてもらえていなかったんだなという状況を実は私は経験してしまったんですね。私の意見がほとんど受け入れられていなかった、涙てんてんてんという状況だったんですけれど、これ誰がどうとかとかいう話ではなくて、やっぱり考えが合わないとすごい辛いなと、これ問題だなとすごく実感しました。でもそういう状況を通してハッとしたんですけれど、自分もね、知らない間にこういうふうに自己中心的にこう自分の考えになってるんじゃないかなと、で他の人のこう意見も受け入れられなくなって自分でこう決めちゃってるんじゃないかなと考えるようになったんですね。皆さん、自分は自己中心的な人間だとか思います？これ考えたりしますかね。私ですね、結構自分中心にしがちになると思うので気をつけるんですけれども、小さい頃とかね、弟との喧嘩も自分中心でしたから、おもちゃ取ったりしてましたからね。だからいつもかなり注意して祈って物事を進めていってるつもりなんですが、いや、その都度確認しながら御心通りにふさわしい考えで本当に進んでいかなきゃですね。もっと祈って、もっと心霊になって、神様と考えがぴったり合う人に本当になりたいなと思った一日でした。さてさて、ゴールデンウィークはもうすぐですが、皆さんたちのご予定はいかがでしょうか。新社会人の皆さんは初任給いただいたでしょうか。もらいましたよね。嬉しいですよね。ぜひ来週はそういうお話なんかもしたいなと思います。では良いゴールデンウィークをお過ごしください。 Have a good day. Have a good sailing.